はい、皆さんこんにちは、山崎匠です。タクラジの時間やってまいりました。日々このように生きててですね、昨日の自分のことを思い出して今日の自分を認識する。昨日の自分より今日の自分は成長していたのか、そして今日の自分は明日に向かう途中に何を加えたり何を手放すことによって、成長していけるのか、そんなことをですね続けている間に新しい自分に全く変わっていくことってあるんじゃないかなと、昨日までの自分が懐かしく古めかしく感じられるようになった時に、あなたは新しい自分に出会った瞬間なのかもしれません。こんにちは、よろしくお願いします。今日はゲストにですね、なんと大橋善太郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。いや、もうすごい会議から始まり、本当に善さんにはもうねものすごい影響を受けております。山崎匠です。
ありがとうございます。
どうも。今日このように来ていただいて感謝しております。
光栄でございます。
今日はなんとですね、テーマは一人会議。
お、
一人で自分と向き合ってものを考えてですね進めていく時間というのはものすごい重要なんではないかと。
はい。
てかすごい方って皆さんこういう時間をお持ちですよね。
なんか本とか読むと、はい、あの日産の、あ、日産やホンダの元、うん、あの取締役の方とか、うん、いろいろやられてる方多いですね。いろんな手法を使われて。
ああ、そうなんですか。はい、それはそれなりのこう手法があったりするんですね。
人によって違いますけど、それぞれなんか、はい、あの独特な手法を持ってる方が多いです、ね。
善さん自身が一人会議をしていくそのメリットっていうのは一体どこのところに感じられますか？
今まで見えなかった答えが見えてきたりとか、
うん、
あとは会議その一人会議そのものが刺激的なんですよね。
あ、
こう気づきが多いとか、
はいはい、
そこから例えばアクションが何も出なかったとしても、
うんうん、
認識が広がったりとか、
はい、
あの、あ、可能性があるんだっていうのが見えたりとか、
うんうんうん、
大きいですよね。
あ、主に善さんはどういう形で一人会議をされますか？
一つは目的を持ってやる場合と、
はい、
もう一つは時間があるんでやる場合があって、
うんうんうんうん、
どっちかというと後者の方が多くて、
うんうん、
でその時間とかチャンスがある時ですよね、
うんうん、
っていうのは旅行に行く時とか新幹線で時間、はい、長い時間移動する時とか、
うん、
そういうはあの一人会議といいチャンスなんですよ。
はい、僕もそう思います。ワクワクするんですよ。飛行機とか乗って例えば海外とか行くと7時間ぐらいあるぞなんて思うと、はいはい、ちょっと人生について考えてみようかなみたいなことになってみたりしますよね。
で逆にですね、逆にっていうかもう一つ の一人会議の使い方は、うん、誰か自分の親しい人に飛行機乗る日が決まってたら、
はい、
その乗る日に電話かけて、
うん、
この3時間でこれについて考えといてって宿題出すんですよ。
はははは。
そうすると大体飛行機降りてから、
はい、
あのなんか声弾んで電話してきますよ。例えば匠さんこの答え見つかりましたよとか、お前俺気がついてなかったのに偉いねっていう答えが、うんうんうん、例えば一人会議のお題を出してあげると、
はいはいはい、
あの飛行機乗る前に、
うんうんうん、
多くの人が出して帰ってきます。
なるほどね。やっぱりその日々この忙しいこの毎日の中、自分が何かこう一つのことのテーマに集中して考えるっていうのは意図しないとなかなかできない世の中になっているっていうのも一つの、うん、答えなのかもしれないですよね。
そうですね、
はい、
あのなんていうかな、次々とやることがあるし、携帯でコミュニケーションも取れるし、
うんうん、
自分自身とお話をする時間ってだんだん減ってる感じがしてるんですよね、うん、
本当ですね、はい、
そのアテンションを払う、注目を払うっていうのが、
うん、
いろんな人にアテンションを払うのとか、
うん、
あと自分自身にアテンションこう注目を払ってあげる中で、
うん、
自分自身にアテンションを払う割合を、
うん、
なんとか意図的にしっかり作ってあげないと、
はい、
下手すると他の人に対するアテンションばっかりになってしまうと、
はい、
なかなか下手すると面白くなくなっちゃう、 っていうのがまあその一つは自分となんか向き合うチャンスを作ってあげると、うん、
はい、
そういうことがまあ起きやすいですよね。
あ、自分にアテンションを払ってあげると、
はい、
そんな善さんなんですが、善さんの一人会議のやり方みたいなものってありますか？
一つはですね、あのやる道具によって結果が変わるって明確なもうこれ法則がありまして、
はい、
例えば、縦5センチ横5センチぐらいのなんとか文房具屋で売ってる100円のノートで、
うん、
鉛筆でやるのと、
うん、
すごい自分の気に入ってるちょうどいいぐらいのスケッチブックと、
うん、
自分の好きなペンかなんかでやるのでは、
うん、
全く結果が違うんですよ。
なるほど。
そうするとまずは、
うん、
その本屋とかなんとか画材屋さんに行ったらですね、
はい、
まあ行くことをお勧めするんですけども、
はい、
と 俺の一人会議に使えそうなメディアは、一番いいメディアは何かっていうのを探してみてほしいんですよ。
はい、あ
で、これやると海外旅行行った時も面白くて、うんうんうん、例えば美術館に行くと、うん、だいたいスケッチブックとかノートみたいなの売ってるんで、
はい、売ってますね。
これ俺の一人会議に合ってるかなとかね、うんうん、あこれやるといいアイデア出そうじゃんとか、紙の質問ね、
うんう
んうん、ツルツルが好きな人もいるし、はい、僕ちょっとザラザラ目が好きなんですけども、
あそうなんですね、
うん、であとはもう一つは書くペンを選んであげるっていうので、
はいはい、
これでまたこのアイデアの出方が変わってくるんです。気持ちよさが違うから。
うんうんうんうん、
そうすると小さいノートで書くのが好きな人はそれでいいですし、はい、僕みたいにある程度の大きさがあった方が、うん、こうなんとか出てくるアイデアが違うと、
うん、
そうするとまず用意するのが、うん、いい手帳か紙、
はい、
といいペンと一人で座れる時間、
うん、
で時間っていうのは作りやすいのは新幹線とか飛行機っていうのは、うん、自分で一人で座れる時間っていうのは作りやすいんで、
はい、
これが面白いのが、はい、僕の場合は、うん、とホテルだとできないんですよ。
おお、そうなんですね。
例えばノート買って行くじゃないですか、
うんうんうん、
旅行に、
うん、
飛行機の中ではできるんですよね、
うんうん、
ところがついてホテルで他にもできることがありますよね。
ああ、そうですね、
はい、そうするとなかなかしなくて、
うん、
と僕の場合どっちかっていうとそれをする以外にあんまりなんていうかないいことがない。
うん、
新幹線とか飛行機とかね、
うん、
それは結構僕にとってはあの一人会議をするいくつの条件下で、
はい、
もう一度言うといいペンといいノートと、うん、それするしかやることがない時間っていうのができると、
はい、
で次に必要なのがお題で、
うん、
うーんお題っていうかやり方ですよね、
はい、
と白い紙あスケッチブックでもいいんですけども、うん、とペンだけ渡されて、
うん、
考えろって言われても多分何も起きないんですよ、
はい、
そうするといい質問文かもしれないし、
はい、
と何について書くっていう手順が自分の中で決まってると、
はい、
なんていうかな成果が出やすいですね、
はいはいはい、脳が動きやすいような状況を作ってあげるってことですよね。
そうですね、はい、
それは一体何かありますか。
一個はですね、はい、これ、他の出版社で出してる一つの、うん、書きながら考えるとうまくいくっていう、
うんうん、
昔、ずいぶん十数年前に出された本の、出てる質問文は昔使ったことがあったりとか、うん、あとは、すごい会議の中にある質問文を自分でしてあげるんですよ。
はい、
で、時々僕が何やるかっていうと、すごい会議の質問文そのものを1ページずつこう答えていくんですよね、
はい、
特にテーマなくても、
はい、
それうまくいってることは何かと、
うん、
でうまくいってないことが何で、うん、ひどい進捗が何で、
うん、
それをどのようにするの文章にして、
うん、
じゃあどうしたいので、うん、じゃあいつまで何するって決めると、
はい、
もうそれだけで答えが出てくるとか、
はい、
であとはさっき言ったような一つのテーマについて、
うん、
とまずどのようにすればの文章にしてあげて、
うん、
例えばじゃあ売り上げが足りないと今月、
はいはい、
どうすれば今月ぶっちぎりで売り上げ立てられるかと、
うん、
で次に現状の事実をどんどん書き出してい って、
はい、
で次にじゃあどういうアイディアがあるか、
うん、
じゃあいつまでに何実行するかっていうような、うん、こう決めらいくつかのうまくいくって僕は証明自分自身では証明好きの済みのこの質問文があるんで、
はい、
それを使うことが多いです、
うんうん、なるほど。この目の前に問題がありますよね、
はい、
例えば痩せれないんだよねっていう問題があった、
はいはい、
ここでもう機動力というか前に進んでいく力を与えるのはどうしたら痩せることができるかのこの書き換える瞬間にいきなり勾配が生まれてですねコロコロコロコロコロってこれ進んでいきますよね。
そうですね。多くの場合は問題を問題として認識しちゃってるんで、
はい、
なかなかこう被害者になりがちで、
うんうんうんうん、
でどのようにすればっていう文章にすると、
はい、
こうどのようにすれば何々になるだろうか。例えばカレーが美味しくないカレー屋さんがあったとして、
はい、
どのようにすれば素晴らしい美味しいカレーになるだろうかって言った途端に、
うん
まあ、成功のイメージが勝手に自分の中で、
うん、
強制的にできちゃうんです頭の中で。
なるほど、はい、
でその上でどうしたらできるかっていうのをなんか質問ってされると、
うん、
自分自身にしてるのに考えちゃうって変な習性があるんで、
はいはい、
それが面白いところです。
うん、なんか脳みそは質問してあげないと動かないらしいですね。
だと思います。
はい、
それなんで例えばこの質問の仕方を覚えてからいろんな例えば人に接するようになると、
うん、
あの居酒屋で一品余計につまみが出てきましたとか、
はいはい、
いろいろいいことが起きることは多いです、
ね、そうなんですね、はい、あのだから結局問題解決能力っていうのは質問に変えていく力ですよね。
多くの場合そうだと思います、
はい、それが苦手な方もいらっしゃいますもんね。
そうですね、
まあ、先ほどに話戻っちゃいますけど、あの素敵なペン素敵な紙ってありましたけど、先ほどペンについて僕ちらっとあのお見かけしたんですけど、こちらのペンですよね、
はい、
これはマネ室。
マネ室です、
はい、
これまあペリカンのマネ室なんですけども、はい、これを売ってるあの神保町にある金ペン堂というマネ室のお店がありまして、はい、このちっちゃなお店なんですけども、はい、ここの親父さんがあのそこで売ってるものは全部ペン先チューンしてありまして、
うん、
最後の一滴まで出ますっていうのが売りなんですよ。それなんで本当にこれ最後まで一滴まで出ます。あと両面削ってあるんで、うん、あの太字で普通に書くと太字で書けて、はい、逆側でも書けてこう細い字が書けるっていう、
はい、
あのっていうなんか自己満足があるわけなんですよ、気持ちいい、
うんうん、
で実はこれがですね、うん、2ヶ月入院してた時期がありまして、
はい、
ペンが修理のために、
はい、うんうん、
その間ですね、なんていうか本当、うん、困ったんですよ。
おうおうおう、
クリエイティブなことをやるときに、うん、なんかこのボールペンだときついよねみたいな、
うん、
それで昔使ってたそのカランダッシュっていうところのあのマネ室見つけて、その間代打打ってたんですけども、
はい、
やっぱリリーフなんですよね、
は
い、で自分のこう気に入るペン戻ってくるとやっぱこう調子がいいというか、
あクリエイティブなあのアイデアがどんどん出てくるようになる
気がしますね。
はあと僕あの前さんのとこお邪魔した時に前さんのこのパソコンの左上に書いてあったどっちの方がワクワクするかっていうあの文字がですね衝撃 でしたね。
ありがとうございます。
ねえ、あれは常に前さんが何か判断しようって迷った時に判断基準になっているものなんですよね、うん、
ですね、
はい、
あの例えば僕昨日ヨーロッパから朝帰ってきて8時に成田着いて、はい、その日2時から4時まで会社で、はい、お客さんとのセッションがあったんですよ、
はい、
で結構、まあ、体力的にきついじゃないですか、
はい、
で例えばじゃあお客さん あの会社の前にこう到着した時に、うん、下手したらこう眠いなっていうことの被害者にもなれるし、
はい、
じゃあどっちの方がワクワクするかでまだどっちが決まってないんですけどね、はい、A も B も決まってないんですけども、はい、でどっちを作るとなると A はじゃあ眠いっていうのの被害者になるっていうのが A と、
うん、
B はこの会に今までなかったほどの、うん、なんかすげえ失敗するか成功するか分かんないけども、うん、がっつりなんかなんとか体重かけてみるやつ、
うん、
にするっていうふうにすると、うん、急に面白くなるんですね。
なるほどなるほど。
でその時になんていうかなそのリスクっていうのを考えちゃうと面白くなくて、
うん、
どっちの方が俺にとってで、うん、美味しいかというのを考えると、
うん、
なんとか結果として周りの人がなんていうかな僕と一緒に仕事してる場合は僕がエネルギッシュにやれてれば、うん、かえって成果が出るで長期的に見ると、
はい、
っていうようなまあ選び方してます。
でもそうやって考えると前さんは本当に目の前目の前目の前のいくつかのシーンたくさんのシーンをですね楽しんでらっしゃいますよね。
まあ、そう努力ってか意図的に選んでますね、
うんうん、
常に。
その根本にあるモチベーションの出どころは何でしょうか。
あの人生の意味とは何かっていうのをずっと考えてて、うん、それもなんか全員に使えるようなね人類、
うん、
で、でまあある時から人類全員は考えるのやめて、うん、じゃあ俺は何だろうなって考えた時に、
うんうん、
そうすると今から俺が人生終わるまでにどんだけこう人生を味わえたかだろうっていう定義にしたわけなんですよ、
はい、
そうするとじゃあそれが一番の価値だとすると、うん、それ最大化するような、うん、いろんななんとか意図的な仕組みを作ろうというのがですね、
はい、
僕の20代後半で起こって、
うん、
それからまあいろんなところで意図的にこうどうしたら一番味わえるかという方向でこう選んでおります、
はい。例えばその現れとして出てきた仕組みは何がありますか。
まずはですね、そのワクワクする状態っていうのは、
うん、
エネルギーがないとワクワクしにくいんですよ、
はい、
例えばいいことがあったとしても、
うん、
なんていうか自分自身に対して余裕がある状態でないと作りにくいんで、
うん、
週僕あの3日は人前に立たないっていう約束を自分としてまして、
ほうほうほうほう、
僕の システムノートには、うん、自分の日っていうハンコがあって、
うん、
もう3つ押しちゃうんです、パンパンパンと
1週間のうち、
はい、
う
ん、でそうするとあの自分でも実は今週の金曜日その僕の満員御礼つまり自分の日なんですけどね、
はい、
この日に予定入れたら美味しいビジネス結構あるんですよ、
はいはいはいはい、
やってくれませんかとか、
はいはいはい、
でもこれ入れちゃうと何が起きるかっていうと、うん、僕の場合月に12日以上働くとやる気なくなるっていうのは統計的に自分で知ってまして、
なるほどなるほど、
これ人によって違うんですけどね、
はいはいはいはい、
でそうするとこれ入れちゃうと、うん、かえってこうエネルギーなくなるというの分かってるんで、
うん、
甘んじて金曜日はできません、
うん、
でそれであんまりビジネス潰れることはそんなにないですよね、
はいはいはい、
あの年間に何日かあるかもしれませんけど、
はい、
でそうすると、基本的に何かどっちかって少し暇気味わかんないですけど、
うんうん、
仕組みとしてはね、
うん、
そうすると何かやりたい状態になってるわけなんですよ、
はいはいはいはい、
そうすると何か少しネタが出てきた時に、うん、おやりましょうよってすぐ言えるっていうのは一つですよね、
常に自分がこう溢れてる状況をシステム的に作ってらっしゃるってことですよね、
そうですね、
それをして自分の人生を味わえるんだと、
はい、
はあ、他にも何かありますか、
あとはそうするとまずはあのエネルギーのところで、
うん、
次にはと、まあ、いくつかあるんですけども、うん、エネルギーとアイデアと時間とお金っていうのが、うん、まあ、僕の中で4つ結構重要なものだと考えてて、
はいはい、
でと時間っていうのがないと、うん、なかなかやりたいことをやれないじゃないですか、
そうですね、うん、
でそうするとそれも同じようにとじゃあミーティング入れるか入れないかとか、
うん、
それは基本的には自分がその自分の人生のためにこうその時間っていうのが作れるような状態で入れていくようにしていく、
うん、
でこれも同じようにその3日間自分の時間取っとけば4日間の部分はお客さんにもしっかりサーブしてあげればよくて、あのその3日間もあれば僕の場合は自由にできるし、あと時々こう長めに自分のための時間を取れるんで、とまず時間を確保する仕組みをどうにかして作ると、
うん、
でこれがじゃあ会社に勤めてる人ができないかじゃないかなってこう、うん、じゃあ何ですかって僕言われたことがあるんですけど、うん、それは大きな勘違いで、うん、自営業の方が下手す時間全然ないわけなんですよ、
そうですね、うんうんうん、
全部マネしなきゃいけないし、
うん、
で普通勤め人だったらちょっと残業して帰ればいいぐらいで、うん、帰って時間あるんですよね、
はいはいはいはい、
である人がなんか会社入った時に、うん、もう俺はもうここで、自分の時間作るって決めて毎朝6時に出社するようにして、
うん、
で6時に出社すると誰よりも早いから定時に帰っても誰も白い目で見ないんですよ、
うん、
で定時で帰って自分の時間作ってたって人がいたんですけどね、はいはい、でその後、まあ、他の人よりスピード早く出世して、
うん、
独立したそうなんですけども、
うんうん、
どのなんていうかどういうシチュエーションにいたとしても、うん、まあ、多くの場合ですよね、
うんうん、
自分の時間を作るっていう意図的なアクションを起こしてる人と、
うん、
そうでない人と、まあ、かなり差が出てくるだろうなと。
なるほどね。じゃあ一人会議するときにその自分で言い続けているよなっていう確認を常にされてるってことでもありますよね。
ああ、これがですね、
うん、
あの質問の仕方によるんで、
うん、
下手するとですよ、うん、一人会議やって自分の被害者になることもありうるわけなんですよ。
あ、
例えばわかんないですけど、
うんうん、
じゃあ今月売上足りないってまた問題が出てきたとして、はい、どのようにすれば今月の売上ぶっちり切り上げられるだろうかってやって、
うん、
で事実変えてアクションプラン作るじゃないですか、
はい、
で下手すると、
うん、
本当はそれ自分やりたいことじゃないかもしれないんですよ、
うん、
いいです、ね、で甘んじてやる場合もあるし、
うん、
うん、と下手するとなんていうかな、そうじゃない、あ、これじゃないなって言って、うん、まあ、今月売り上げいいと、
うん、
もっと違うことやろうでもいいんですけど、
うん、
それに気がつかないとどんどんなんとか下手すると自分の立てた目標の被害者になっちゃうっていうか、それなんでその、うん、と僕スケーリングっていうのやってまして、
はい、
得点つけるんですけどね、
はい、
うん、と今まで生まれてきてから今までで、うん、うん、とすごく楽しめてた時を10と、
うん、
で最低だった時を1だとすると、
うんうん、
先週何点だったか、
先週何点だったか、
それで、はい、うん、と去年一昨年びっくりしたんですけど、確か一昨年かな、
うん、
去年の10月につけた時、
うん、
2点って書いたんですよ、
うん、
最悪だと思って、その仕事に関して、ね、
うん、
2点って、
うんうんうん、
あのもうそうすると気がつきますから、
うん、
あ、ちょっとなんか間違ってると、俺のやり方 で、
うんうん、
でこれは15点なんないとおかしいと、
うん、
それでこう変えていくんですけども、うん、そうすると質問の仕方によって行く方向は変わっちゃうわけなんですよ、
うん、
そうすると一人会議やるときも工夫してですよ、うん、時々、はい、俺どんだけ人生僕が人生楽しむってことは僕は重要なんで、
はい、
っていうスケーリングをしてあげると、うん、それを思い出されるんで、うん、あこっちの方向に行こうと、
はいはいはい、
だから一人会議するときかなり重要なのは、うん、どの質問をどのタイミングで自分にするかっていうので、
うん、
こう行く方向が変わってくると同じ人間がやってる会議なのに、
はい、
っていうのがあると、
はいはいはい、だから自分に当てるテーマものすごい重要だということになってきますよね。まあその、一人会議の中でのひらめきなんですけど、ひらめきというのは一体どうやって生まれてくるもんなんでしょうか。
いいじゃないですか、
うん、
で僕らすごい会議流に言うと、うん、事実の組み合わせとコミュニケーションによって生まれる。
事実の組み合わせとコミュニケーションによって生まれる、
はい、
でと言いますと
多くの場合は、うん、事実っていうのを上手に認識してないことがあって、
うん、
例えば僕のお客さんで、
うん、
とビアホールみたいなところをやってて、うん、あと中で食べれるところがあるんですけども、うん、すごいいいところで、
うん、
でところが冬になるとお客さんビアホール入んないじゃないですか、
うん、
外なんでね、
うん、
でうち側は客席少ないんで、うん、スタッフ半分ぐらい解雇しなきゃいけないんですよ、
はい、
でまた春ぐらいになるとまた倍ぐらいの人数採用して、うん、冬になると人切って、
うん、
で冬は売り上げ下がるしと、
うん、
でこれどのようにすれば冬も売り上げ上がるかっていう問題やった時に、うん、誰かが冬は寒いので外にお客さんが入りませんって言ったんですよ、
うんうん、
これちょっとこれ聞いてる方にも考えてみてほしいんですけどね、うんうんうん、冬は寒いのでお客さん入りたいっていうのは事実なのかどうなのかと、
うんうんうんうん、
でそれ事実だって認識 してしまった途端にお客さん入らなくなるんですよ、うん、
はい、
で冬は寒いです、いいですよ、
うん、
で今のところ冬はお客さん入ってません、これは両方事実なんですけど、うん、
はい、
なのでってつけた途端に、うん、事実じゃなくて意見を事実のように認識しちゃうんですよね、
はい、そうですね、うん、
で寒いんだったらお客さんが入んないんだったら氷のホテルってお客さん入んないじゃないですか、
うん、
でそれぞれバラバラにしてやって、もう一つの事実はフィンランドでは氷のホテルっていうのがありますと、
はい、
で遠くには鎌倉があります、
うん、
で彼らどうしたかっていうと冬は外にこたつを置いて、
うん、
あとブランケット出して、
うん、
ヒーター出して、
うん、
鍋っていう商品出したんですよ、
はい、
寒い中でですよ、
はい、
オープンエアで、
うん、
そしたらこれバカウケで、それ何から来たかっていうと事実を組み替えただけなんですよ、
うん、
でそれをとコミュニケーション、つまり人との会話の中で起こしたわけなんです、
うんうん、
でそうすると一人会議の場合は僕は1個目のおすすめ何かっていうと、うん、自分の意見が多いんで、
うん、
事実って何なのかっていうのを書き出すっていうステップを やってあげると、
うん、
で意見っていうのは、うん、多い少ないいい悪い、これは全て意見です、
うんうん、
これがいいって書いたらどういう事実があるからいいと思ってるのか、うん、また悪いって言ったらどういう事実があるから悪いと思ってるのか、
うん、
であと感情は事実に入れちゃうんですよ。
感情は事実、
この人好き、
うん、
この人嫌い、
うん、
でただこの人いい人っていうのは事実じゃなくて意見なんで、
うんうん
う
ん、
どういう出来事からそうしてるのかっていうのをやってあげると、
はい
はい、1個目はその組み合わせの中にとひらめくアイデアが入ってる場合が1個目と、うん、もう1個目はですねとクリエイティビティが今必要な場面ですよね、
はい
その
はい、
でクリエイティビティさんがどこにいるかっていう質問がありまして、
うんうんうんうん、
でクリエイティビティがない人っていうのはクリエイティビティさんがどこにいるか知らないんですよ、
はいはい、
どこに行ったら会えるか知らないから、
うんうんうん、
で僕らはどこにあるかって言ってるかっていうとコミュニケーションの中にいると、
うん、
でそれは自分とのコミュニケーションっていうのは一人会議のやり方、
はい、
もう一つは人とのコミュニケーションがあって、
はい、
それなんでとりあえず一人会議で答え出なかったら、
うん、
悩むっていうのは最高一晩までにして、
はい、
人と話し始めようっていうのが僕の提案なんですよね。
人と話し始めよう、
はい、
はい、
一人会議は一人会議のメリットあるじゃないですか、
うんうんうん、
それでこうしたいんだけど答えないんだよねってなったら、うん、悩むのは最高一晩までにして、
はい、
どんどん人に電話しちゃうと、
うんうんうん、
でこういう答えある探してんだけどないんだよねって言うと、うん、下手すると3日ぐらいすると誰かもこういうアイデアあるんじゃないのって答え電話かけてくれたりとか、はい、で飛行機乗るって分かってるやつがいたら、
うんうん、
九州出張なんだよねって言ったら、うん、分かったってこれか手帳書いておいてと、
うんうん、
この日飛行機の中でこの質問を答えについて全太郎のために考えると1時間入れといてくれるっていうと、
うんうん、
その人もやることないんで考えてくれたりとか、
うん
う
ん、
そういうコミュニケーションを起こすっていうのがもう一つの僕 あのクリエイティビティの訓の探し方です。
はあ、人に一人会議のオファーを出すっていうことですよね。
そうです
ね、はい、そこからアイデアがやってくると。 逆にじゃあですね、この潜在意識からアイデアがこうやってくるとすると、潜在意識からですね答えを引き出す質問、魔法の質問みたいなのあったりしますかね。
あの真実っていうのが、多くの場合いろんな形でなんか理屈で隠れてることが多くて、
はい、
それがテーブルに乗った瞬間にクリエイティビティに発揮されるっていうことが、その自分のなんか潜在意識の中にある、
はい、
今まで隠れてた答えが出てくることが多いんで、
はい、
まずはなんていうかな、怖がらずに、最初怖いんです、箱を開けるとなんか痛そうな感じがするし、なんか変な悲しみが出てきそうな感じがするかもしれないけども、もう開けちゃって、
はい、
真実を出すようにするっていうのが1個目と、
はいはい、
もう一つはあの自分自身に対して格好つけないっていうのが結構重要で、僕がですね、5年ぐらい前に、人生のコーチングっていうのを受けたことがあって、
はい、
3ヶ月受けなきゃいけないんですよね。途中でやめちゃいけなくて、ただ1回目で気に入らなかったらキャンセルできるって契約だったんですよ、ですごい評判のアメリカ人で、はい、電話でやってくれるんですけどね、おばちゃんで、電話したら言語障害持ってるおばちゃんだったんですよ、で言語障害持ってるおばちゃんが電話でコーチングなんで、きついじゃないですか。これ悪いけどもう1回目でキャンセルだなと思って、でも1時間もやるって約束したんでね、
はい、
で、まあ、話してたら、で30分ぐらいしたら急におばちゃんが Then what do you dream of life? なんかよく聞き取れなくて、で聞いたら人生のテーマってなんだって聞いてきてたんですよ、この人生のテーマっつって表現をして、そっから帰ってくるアテンションを楽しむことって口から出たんですよ、あそうかって向こう言って、で僕は言った途端に面白いなと思ったんですよ、人生のテーマって別に僕なかったんですけども、その場所に聞かれた途端に表現してそこから帰ってくるアテンションを楽しむこと、でこれがもしなんか素晴らしいコーチ、しっかりした英語でね、だったとしたら僕なんか正解っていうか、その人を喜ばせるっていうかね、かっこいい答えを作ってたかもしれないんですけど、もうそのおばちゃんのこと僕は諦めてたから、なんていうか半ば投げやりかもしれないんですけども、あんまり普通に言ったんですよ、したら僕それすごく大きなテーマになって、それからそれなんでいろいろ時間がやエネルギーがあると表現イベントっていうのをやったりとか、
はい、
特に内容決めずにとかね、いうのをやるぐらいになって、でそこのからなと得たことは何かっていうと、カッコつけてる時ってなかなかこう自分の潜在意識さんとかね、無意識っていうのを活躍してくれなく、しにくくて、なんていうかそこを一旦忘れてあげて、なんとか普通にこうやってあげる状態を作ってあげると、まあ、そういうの答え出やすいかなっていうのは僕の中での一つ気がついてることです。
なるほど。まあ今日お話伺ってですね、その事実真実、まあ自分に起きている現実ですよね、それをたまに一回こうカッコつけずに出してみるっていうことですよね。でそれはものすごく自分の観念とか思い込みでものすごい見えにくくなっているところを紐解いていくとですね、あらららと今の自分自身を等身大でつかめるようになってくるんじゃないかなというのを感じたりしました。今日は一人会議について大橋善太郎さんに、来ていただいてお話伺ったんですけど、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。どうも。
これからもよろしくお願いします。ということでお送りしましたタクラジ山崎たくみでした。これから今日も手に入れたものを使っていただいてですね、自分の未来ぐんぐん変えてワクワクしていってください。それでは、バイバイ。